寺田元子議員、駅前東館跡地活用で進歩開催を。問い、まちづくり戦略検討会議から、駅前東館跡地の活用策として、複合施設にする案が出されようとしている。活用策については、市民の間でも模索が続いており、公園や広場を望む意見も根強くある一方で、複合施設を求める意見も聞かれる。市民は市の提案を注視しており、シンポジウムを開催して、市民総意でまとめていくべきではないか。答え、様々な意見が市民の中でも交錯し、市民全員の思いをすべて満たす結論は困難だと認識している。今回の検討は、活用案の公募や、市内関係団体、企業への調査も行う中で、議論されたものであり、さらに、機能、施設等について、市民から意見を聞く機会を設けることは考えていない。しかし、方針案を説明し、それに対し意見を聞く機会については、今後検討したい。問い、平成17年に日医が撤退して以来、駅前には19年間で56億円もの巨費を投じたことを忘れてはならない。この度の複合施設案で民間が出てこなければ、また市施工のビル建設にならざるを得ない事態も想像できる。リスクを負ってまで市民は複合ビルを求めているのかどうか、堂々と問う場を設置すべきではないか。答え、今まで本市がたどってきた経緯は理解しているので、第三セクターによる開発は避け、三原の顔として市民が憩い、流入客が増えるような活性化につなげていきたい。住宅リフォーム助成で経済活性化を。問い、中小零細建設業者の廃業や失業が後を絶たず、厳しい経済状態だ。全国6県556自治体で実施されている住宅リフォーム助成制度は、仕事と資金を地域で循環させ、十数倍にも及ぶ経済波及効果を発揮している。本市でも実施すべきではないか。答え、県内では4市3町で実施されている。個人需要を喚起する手段の一つとしては考えられるが、他産業とのバランスなど考慮すると、慎重な検討が必要だ。その他の質問項目。小中学校の普通教室へクーラーを。市庁舎前の緑地を駐車場に。駅前東館跡地の写真が載っています。西正人議員。地域包括ケアシステムの構築について。問い、2025年以降、かつてない超高齢化社会を迎える。将来世代への過度な負担を減らし、制度の持続可能性が求められる。その柱が地域包括ケアシステムである。在宅医療と介護の連携、認知症の早期発見、互助体制の強化はどうするのか。答え、今年度から三原市地域包括ケア連携推進協議会の取り組みをする。引き続き地域に出向いての講座、認知症サポーター養成や認知症ケアパスの利用促進をしていく。課題はサロンなどの地域活動を担う人材の育成、確保である。そのため地域福祉コーディネーターを社会福祉協議会に新たに配置し、地域と連携しながら情報提供や相談活動をしていく。今年度は日常生活圏域ニーズ調査を実施し、地域課題の把握と地域の関係者、多職種による地域ケア会議を開催していく。地域包括ケアシステムの姿が図表化されて載っています。厚労省資料から。臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金について、問い、4月から消費税率が 8% に上がるため、所得の低い方ほど影響があり、その負担軽減のための臨時的な給付金である。給付金を受け取るには申請手続きが必要であるが、その内容と注意点はどうか。答え、臨時福祉給付金は、 平成26年1月1日の基準日において、住民票が搭載され、住民税が課税されていないものから、課税されているものの、扶養親族及び生活保護の非保護者等を除く対象者1人につき、1万円が支給される。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者は5000円加算される。子育て世帯臨時特例給付金は、今年1月時点で児童手当を受給している世帯に対象児童1人につき1万円である。おおむね6月中旬をめどに、チラシや申請書等を送付し、負担軽減のため返信用の封筒を同封し申請を促す。給付申請受付開始日は、おおむね7月を考えている。原則、銀行等への口座振込であるが、現金での支給も考えている。北中七議員。高齢化の取り組みについて。問い。三原市観光戦略プランの中で、本市の観光行政の強い部分、弱い部分が指摘された。その中で弱点は、1. 観光関連産業が未熟。2. 観光資源の振興不足。3. 情報発信網が不十分。4. 目的地への交通手段が不備。5. 市民の観光資源の認知が低い。6. 市役所内の観光意識の弱さである。市役所内の観光意識の弱さの改善にどのように取り組まれるのか。答え、裾野の広い総合産業である観光を本市の産業の一つとして成長させるためには、観光振興を最重要課題として位置づけ、三原城築城450年事業をはじめとして、関連事業に市役所を挙げて取り組みを進める。新年度は観光振興機能を特化させた課に加え、全庁横断的な組織体制で、職員の観光意識の向上を図っていく。問い、市民の観光資源の認知が低いことに、市民座談会を開催してはどうか。答え、市民共同による観光振興の取り組みが不可欠であり、市民の参画の場を設定することは大変有意義であると考える。問い、本市は県で唯一の空港都市であり、三原ならでは三原でこそ、の優位性を発揮すべく、三原独自の振興協議会を立ち上げて、市民全体で空港のまちづくり体制を整えてはどうか。答え、空港を活用した観光振興は、空港周辺の3市2町で構成する、広島臨空広域圏振興協議会を中心に、空港周辺施設や空港事務所、商工団体などと連携し、イベント開催などに取り組んでいる。今後もこの協議会を活用して活性化に取り組んでいく。臨空港都市三原と題して飛行機の写真が載っています。市役所に総合窓口設置について。問い、市役所に総合窓口を設置してエキスパート職員を配置し、受付業務の効率化を図り、市民サービスの向上に努める考えはないか。答え、受付案内所の設置については、案内表示の変更や、庁舎の案内業務を担当している市民課のカウンター付近の整備を行い、市民にとってベストな状態を研究したい。その他の質問事項、健康な街づくりについて。市川義明議員。新たな街づくりの取り組みについて。問い。1. 本市の行政施策。施設の点検。現状把握。課題整理。解決への取り組み。地域バランス等の行政仕分けについて問う。2. 中心市街地のあり方として、東館跡地活用にとどまらず、駅舎から港周辺を一体的としたあり方が求められるが、問う。答え、1、まちづくり戦略検討会議において、事業仕分けの実施方法について検討中であり、 その結果をもとに事業仕分けに着手する。公共施設マネジメント計画に着手し、施設台帳を作成する。統廃合の基準などの基本方針策定に着手し、適正な公共施設配置に向け取り組む。2、駅前東館跡地を含めた中心市街地全体のあるべき姿については、中心市街地活性化基本計画の策定の中で検討したい。市政活性化の取り組みについて。問い、1、中心的観光地、竜王、筆影山へのアクセス、市道の整備について。展望台、広場、駐車場、特に公設民営の飲食のできる場所づくりについて問う。2、観光交流を通じた活性化について、本市のマスコットキャラクター、またご当地ソング作成について実施できるよう推進していくべきと思うが、問う。答え、1、竜王山、筆影山へのアクセスとして、林道、区脇、竜王線の早期整備と、既存の路線についても安全に通行できるように維持管理に努める。山頂の展望台、広場、駐車場、飲食店の設置について経済効果を発揮する仕組みの中で、採算性の観点も含めた必要性の検討を進めていく。2、観光をはじめとする魅力を発信し、市外の観光客に着目してもらうために、マスコットキャラクターの作成、統一が必要であると考えている。早急に検討を進める。ご当地ソングについても、本市の魅力を歌として情報発信できる有効な方法であると考える。事例があれば連携していきたい。その他の質問事項。新西条建設の市内2カ所案について。風光明媚な筆影山の写真が載っています。佐平智春議員。南小学校校庭全面芝生化の是非を問う。問い、校庭を芝生化することの効果は、データを示してほしい。1、児童の運動促進と体力向上。2、怪我の防止。3、上層の安定。4、砂ぼこりの防止や土砂の流出防止。5、ヒートアイランド現象の抑制について。答え、芝生を導入している学校では、いずれも外で遊ぶ児童が増え、基礎体力、運動能力の向上が図られたこと、また、外遊びによる気分転換がストレスを緩和し、精神的な落ち着きが授業への集中力を高めているなど、児童の心身両面において効果があったと把握している。運動能力向上のデータについては、広島市内の全面芝生化を実施した小学校において、立ち幅跳び及び50メートル走で、平均 6.5% の伸び率が確認されたという報告がある。また、怪我の防止については、芝生に衝撃を和らげる効果があるため、転倒時の擦り傷が減少したと聞いている。環境面では、夏季には土の面と比べて3度程度気温の上昇が抑えられたこと、その他、砂ぼこりが立ちにくいことや、騒音の吸収、眩しい光を軽減し、照り返しがないことなどがある。問い、芝生化することのデメリットは、維持経費が多額になるのではないか。答え、散水や芝刈り、肥料散布等の維持管理に手間がかかり、水道代、肥料代などが継続的に発生する。その対策は、散水業務の負担軽減を図るため、自動散水装置を設置する。効率的に芝刈りを行うために、常用タイプの芝刈り機を導入する。また、芝生化することによる職員の負担増加は、学校の環境整備ということで、教職員も一定の役割を果たしてもらう。この度の導入に際しては、学校、地域、保護者と共同して芝生化を推進していく。問い、市内の他の学校へも普及させるのか。答え、他校への導入については、維持管理の組織的なシステムの確立と、その実績を 多角的に検証した上で個別に検討したい。写真は南小学校グラウンドです。遠藤志保議員。給食での食の安全、食育、地産地消について。問い、学校給食の意義、食べ残し率、三原市内産食材の利用、給食と関連する取り組み、食の安全についてどうか。答え、学校給食は、児童、生徒の心身の健全な発達を促し、学校給食の普及、充実、及び学校における食育の推進が目的である。安全性を第一に、出汁は鰹節、煮干し、昆布等から、カレーのルーは自家製など、可能な限り手間を惜しまず調理している。市内産の割合は、重量ベースで、東部調理場 29.6%、西部 46.8%、北部 58.9%。使用品目で、東部35品目中6、西部55品目中31、北部46品目中20。食の安全については、産地の明記、残留農薬基準、遺伝子組み換え食品でないもの、水道水の塩素濃度確認、学校給食衛生管理マニュアルの遵守によって担保している。問い、給食を通じて心の発達、人格形成という面での効果はどうか。食材調達、調理、提供を成長期の子どもたちに対して行う給食は極めて重要。日本での食品添加物摂取は1人1年 24kg。今後も素材からの調理をお願いしたい。食べ残し率は、東部調理場は西部の2倍近く、北部の約9倍とのこと。原因は何か？食材の安全基準は、加工品についても同様か？答え、給食における心の発達は、自主的に食事の準備や片付けを行い、楽しく会食することで、助け合い、思いやる心、一体感などを、また、自然の恵みや勤労の大切さを知り、感謝の心を育むものと考える。食べ残しの理由は、調理場ごとにメニューが違い、詳細な分析は困難。子どもたちや学校、保護者の声を聞き、食べ残し削減に努める。安全性については、加工品も遺伝子組み換えでないものを使っている。問い、遺伝子組み換え食品は、日本国内でも認可され流通しているが、本市としては独自の基準で食の安全を守るということか。答え、本市独自での基準の検討はないが、国の動きを注視しながら必要な対応は行う。生産者から子どもたちが食べる給食になっている様子がイラストで書いてあります。隅田誠議員。な町づくりへの取り組み。問い。市長は、市政方針の中で、国の人口が減少し、本市においても人口10万人を割り、社会全体が縮小するという時代の中で、今後の町づくりの方向性を定めていくことが必要だ、と述べた。目指すところがなければ方向性も定まらないと思うが、市長として、三原の将来像というものを、どのように描いているのか、その目標に向けてどのような進路を示すのかを問う。答え、市民と共有する将来像は、現在長期総合計画策定の中で検討している。私の市政運営にあたる目標は、三原の活力を取り戻し、元気な三原を実現することを掲げている。この目標を実現するため、地域活性化と、行財政改革を柱として、市の総合力を全体的に底上げすることが必要であると考えている。そのため、地域資源の活用、人材育成、市民共同などを通じた地域活性化と、事業仕分け、公共施設マネジメント、民間活用などを通じた行財政改革に取り組んでいく。このように、地域活性化と、行財政改革を連動して進めていくことにより、 すべての施策が底上げされることで、暮らしやすさや交流が生まれ、元気な三原が実現できるものと考えている。鯉の城下町構想について。鯉は魚の鯉です。問い、元気な三原といえば、地元の経済団体より、錦鯉を活用した町づくりの提案があったようだ。市長の方針にも沿った内容だと思うが、市長はどのように受け止めているのか。答え、広島経済同友会三原支部より、鯉の城下町構想の提言を受け、私も賛同している。この取り組みで世界に向けて三原を発信する。また、三原城築城450年に向け、城跡周辺整備と合わせ、西堀に鯉を泳がす計画も前向きに検討する。その他の質問事項、活性化の取り組み、やっさ踊りを生かした町づくり、旧三町に配置する地域支援員、地域経済を上向かせる取り組みについて。梅本秀明議員、秘書機能と地域審議会について。問い、秘書において維持修繕については一件につき50万円、工事については130万円と少額である。秘書長に権限と財源の拡充をし、地域課題の解決に取り組むべきと思うが、市長の考えを問う。答え、秘書で対応できないものについては、本市全体の予算として対応している。新年度予算については、道路等の維持管理費として、前年比 20% 増としている。今後の機能については、継続的に検討する。問い、合併特例祭5年延長に伴い、地域審議会の継続の考えはあるか。また、新市建設計画事業の残事業の取り組みについて伺う。答え、平成27年度以降の地域審議会のあり方については、議会からの意見も踏まえ検討する。新市建設計画事業については、現在見直し作業中であり、引き続き議会との協議も踏まえ検討する。地づくりと観光と祭りについて、問い、現在観光戦略プラン推進事業において、観光客の誘致に力を入れ、活性化を目指している。観光客に満足していただくには、町づくりが不可欠である。特に、駅前東館跡地の活用、整備が急務である。本市には多くの観光資源があり、神社仏閣、三原城跡、堀、歴史的遺産、自然の風景などがあるが、おのおのの受け入れ体制ができていない。食事、休憩場所、土産品、特産品売り場等の整備が必要である。本市には四大祭りがあり、町の活性化に対しては大きく貢献している。3年後の築城450年祭を成功させるためには、駅前整備、港湾整備、観光資源、四大祭りという点を線に結びつけ、10年、20年先に向かって継続性のある街づくりを推進するべきと思うが、考えを伺う。答え、観光を本市産業の柱の一つに位置づけ、本市に着目させること、情報の発信、経済観光の活性化、観光コーディネーターを配置して、交流観光の拡大、産業への経済効果の波及の5つのステップを定め、取り組みを進める。観光資源の充実、情報発信、祭りなどのイベント開催とともに、本市の玄関口である三原駅周辺の整備は重要であり、案内機能、ゆっくり休憩できる場所が必要。戦略検討会議での結論が3月末に出るので、早い時期に方針を示す。お堀に浮かぶ三原城跡の写真が載っています。